近森充の DX 企画書のネタ帳。こんにちは、近森充です。今日も DX してますか？デジタルトランスフォーメーションで変化をつけたいあなたにお届けする DX 推進ラジオです。毎日配信していますので、よかったらフォローをお願いします。さて、今日のテーマはですね、また、DX 五輪編ということで、会場に多数のカメラとドローンを設置、判定を支える自動認識と人工知能 AI というお話です。連日ですね、東京オリンピック、もうすごいですね。日本の活躍、ね、金メダルが出てまして、わかんないですよね、そんなこと言ってもね。まあ今日の結果で言うとですね、スケートボードですね。スケートボードの選手、日本人選手ですね、女子なんですけども、3人決勝に残りまして、そのうちの、2人が入賞ですね、金と銅ということで、これ、お昼ぐらいのね、情報なんですけれども、ほんとすごいですよね。しかもその女性3人はみんな10代ね、ほんと10代で、オリンピックに出て、そして日本に金メダル、銅メダルですね。もたらしたということで、それぞれみんな上手でしたし、海外の、ね、選手も本当に上手で、こんなことができるんだと思うぐらいのですね、ものなんですけれども、何言ってんでしょうね。それをですね、全部こう、見てたわけではないんですけれども、実際にはですね、このカメラワークですね、カメラたくさんついてますよね。で、そのカメラワークがですね、やっぱりこっちのテレビの向こう側で見てる人たちにとってみればですね、ものすごくキーになるんですよね。で、やっぱり、カメラね、昔であれば、本当に高価なカメラをですね、カメラマンの人が持ってですね、近くに寄って、こう、映すっていう臨場感もあったと思うんですけど、今のカメラワークっていうのはどっちかっていうとですね、遠くの方からたくさんのカメラでですね、追っかけていって、で、一番こう、表情の撮れるところとかですね、それからその、競技のキーになるですね、場所。例えば、スケートボードであれば、スケートボードの、そうですね、こう、タイヤの位置であるとか、それから、いわゆる障害物を乗り越えたりとか、それからスケートボードをですね、こう、回転させる、その足の使い方みたいなところでですね、どっちかというと全体像というよりも、すごくこう、ショッティング的なですね、ショッティングって言ってるのは、その、いわゆる一番見たいところっていうのをですね、こうカメラワークとして捉えていくっていうのが大切で、これも何台かやっぱりカメラがないとですね、右から撮るのか左から撮るのか前から撮るのかですね、から上から撮るのかっていうのが結構重要になってくるわけですよね。それからテニスとかですと結構ドローンですね、ドローンって言っても飛ばすドローンだけじゃないんですよね。ワイヤー張ってあってそこをですね、行ったり来たりするようなカメラ、これもですねドローンというふうに言われてるんですけれども、そう。だから飛ぶだけが、羽ついて飛ぶだけがドローンじゃないんですよね。そういうですね、自動的に、カメラがですね、いろんな、選手がこう動いているところを追っかけていったりとかですね、それからその追っかけていく先にあるですね、一番キーになるところ、これを自動認識してですね、AI が判別してるんですね。例えば、テニスもそうですか、バドミントンもそうですよね。この、ライン際に落ちたシャトルとかボールですね、テニスの球、これがですね、本当に入ってるか入ってないか、その判断一つでですね、やっぱりこうメダルが変わったりとかですね、勝敗が決まったりとかね、もう本当にメダルがね、取れるか取れないかみたいなところになるわけですね。で、彼らはやっぱり、このカメラとかですね、彼らはとかカメラはなんでごちゃごちゃになっちゃいましたけど、選手の人たちはですね、やっぱりその判定ですよね、審判や、それを、判断するっていうものに対して、やっぱりこう、審判が判断してもですね、しっかりとした判断をしてほしいというふうに思っているわけですし、それから本当にですね、入ったか入ってないか、もやもやするぐらいだったら、もうコンピューターでも何でも使ってですね、判定してもらった方がいいという状況になっているわけですね。で、これはですね、やっぱり、今回の東京オリンピックに限らず、もう、そうですね、その四大大会とかですね、テニスですと、そういったところでは本当にもうこれまで、随分とですねテレビでも見てきたんですけれども、本当にあれがあったおかげでテレビで見てるこっち側もですね、すごく気持ちのいい試合の結果を見れるんですよね。やっぱりね、戦ってる本人たちにしてみれば、入った入んないっていうところ、それから審判に対してですね、暴言吐いたりとかですね、テニスのラケット投げつけたりとかですね、いろんなことをするモヤモヤがなくなるっていうのもあると思うんですよね。選手や監督スタッフがストレスを感じないような試合運びっていうのもですね、これもですね、抗議な意味で言うとですね、DX って言われるのかなというふうに思いますけども、思いますけども、思いますね。 はい、それからですね、私はサッカーが好きなのでサッカー見てるとですね、やっぱりこう、VAR っていうね、ビデオレフリーっていうふうに言われてるんですけれども、このビデオが、本当にそのファールをしたとか、それからまあゴールにボールが入ったとかですね、それからオフサイドの、判定をするとかですね、まあ、いろんなところでこうやっぱりそのカメラが支えてるんですね。カメラとそれから自動認識ですね。で、自動認識って言ってるのはその選手を捉えたりとかボールを捉えたりっていうところにカメラワークですね、カメラを、ショットするっていうことですね。それに対して例えばそのカメラの画像から寄っていってですね、本当にそれがファールなのか、もしくはボールがインなのかアウトなのかっていうところをですね、人工知能が寄っていってですね、判別するというようなところですね。まあ、もちろんそれは映像による解析っていうものも必要ですし、それからそれを、いかに皆さんが見やすいように加工するのかっていうですね、こうデザインであったりとか、それから、その処理であったりとかっていうところで、しかも何と言ってもですね、もうその場でものすごいリアルタイムで処理されてるわけですよね。で、こんだけのバックを支えてるですね、技術、ハードウェア、それからソフトウェア、それからそれをまたメンテナンスするっていうことに関して言うとですね、もうこれ結構大変だと思いますよって、自分がね、その場にいてやってるわけじゃないので、思いますよとしか言いようがないんですけど、でもそれによって、本当にね、そこに関わってる人たち、先ほど言いましたけども、関わってる人たち全員がですね、やっぱりこう、気持ちよく試合ができるであるとか、スムーズに運営が進むっていうのは、本当はこれも技術が成し得る技ですよね。そして、今回の東京オリンピックもそうですけども、全世界の人たちが、やはり固唾を飲んで見守っている。その試合をですね、こう見てるわけですから、まあそれをですね、本当にこう公平、公正にですね、試合を進めていくっていうのはとても大切だなと思いますね。ただそこにもですね、確かにその VAR であるとか、それから自動認識の判定があったとしてもですね、必ずしっかりと人間の審判がいてですね、何かそこから外れているオペレーションですよね。もう本当審判でしか判断できないことであるとか、試合を運、スムーズに運営させるためにですね、人がそこになっているということで、これはもう、コンピューターとかですね、なんかロボットとか、そういったものができる世界ではないので、それはとても大切だなというふうに思います。いずれにしてもですね、選手と選手がですね、こう、これまで、4年間、まあ、今回は5年間かもしれませんけども、苦しい中で、耐え抜いてですね、自分の力をつけて、で、みんなで世界のみんなと戦うということですから、気持ちよくですね、試合をさせてあげたいなという中にですね、テクノロジーですね、技術、そういったものが、活躍してるんだなと思うとですね、試合を見ながらですね、やっぱりそういう技術をですね、見てしまうとか、どんとこにどこにカメラついてんだろうなとかね、そういうのを見てしまうっていうのも、またこれも楽しいことかなというふうに思います。ね、こういった大きな舞台で、培われる技術ですね、まあ、いろんな技術ありますけれども、まあ、僕が今言ってるのはね、デジタルの技術っていうのもありますし、そのデジタルを活用した、例えばね、その選手の、なんでしょうね、トレーニング方法ですとかね、それから効果的な何でしょうね、選手育成であるとかね、ありますよね、まあ、いろんなものに使えると思うんですけど、まあ、そういったものをですね、データを取りためていくことによって次世代の選手の活躍にもまたつながっていくのかななんていうふうに思います。まあ、今回はですね、この会場についたカメラとかドローンとかですね、そういったものが、オリンピックの、競技運営を支えているというお話でした。はい、ここまで聞いていただきましてありがとうございました。次回もまた DX に役立つ話題を提供していきます。よかったらいいねやフォロー、コメントお願いいたします。そして過去回もぜひ聞いてください。近森充でした。ではまた。